Radio Labyrinth. この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは、武田義文です。ラジオラビリントス、ラジオの迷宮という意味で、45分間をお届けしているわけですけれども、この今月、つまり4月春ですよね。この春あっという間にまあ過ぎちゃって、今年はね、春のその桜が開花が非常に早くて、3月からすでにもう早いところは満開というような状況が続いて、春はあっという間に去ってしまった。そしてその割には、花冷えとも申しますけれども、季節は、身体的に感じるところでは非常に寒くって、うかつにもなんか風邪ひきそうな状況になったりしたわけです。で、まあ、京都は春のお祭りの最初を告げる、北の方の、古いお祭りがあるんですが、これは安らい祭りという名前でもって知られるお祭りでして、安らいってのは何かっていうと、安らかでいてくれ、安らいでくれというような、まあそういう意味が込められたお祭りだと言っていいわけですが、これちょうど春の、桜の頃に、その安らい祭りというのが、開かれるわけです。で、ちょっと簡単にご存じない方のためにお伝えすると、これはね、実は僕は非常に嬉しく思ってるんだけど、手塚治虫っていう漫画家がもう亡くなってますけど、手塚さんの晩年の長編の仕事かな？あれは、何だったっけ？三つ目が通るだったかな？ごめんなさい、ちょっと。しっかり覚えてない。とにかく大長編の漫画なんですが、その中の何巻目かの頭にですね、平安時代を描いてまして、それが安らい祭りを、描くところから、物語が始まるというような、そういう仕組みになって、火の鳥ですね、確か。火の鳥というタイトルの漫画で、この描き方はですね、歴史、つまり時間軸、それから空間軸がですね、自在にと飛ぶんです。飛びながら、つまり共通しているのは、火の鳥というものが、地球全体の歴史を見守ってるっていうか、あるいはある主要なところで関わってるというか、そういうような仕組みになってたと思うんですけれども、そのね、安らい祭りというのがちょうど春の桜が満開、あるいは一部はもう花吹雪になってるような、その下をね、各町内というか町々を、練り歩くわけです。で、この練り歩くのにお囃子という囃子方ですよね。つまり音楽の演奏方ということですけど、これは笛とか、太鼓とか、それから鐘と呼ばれる金属でできたお椀のようなものですけど、これは太鼓叩く棒みたいなもんでカンカンとこう、チンチンと叩くわけですね。で、こういういろんな その当時あった器楽を使って囃子方が、移動する踊り手もいるわけです。その踊り手と囃子方と、それからもう一つは風流傘っ と呼ばれる、風流っていうのは風に流れると書きますけど、その風流とも呼ぶもので大きな、花傘なんですね。まあその傘の下には、まあ5、6人は優に入れるというような大きなもので、この傘を一人が、その行列の後ろについて回るという。で、その風流傘にこう入れれば、皆さんこぞって入るんですが、長いこと入ってる必要はない。ちょっと入ればいいんだけど、無病息災という、病気から、逃れることができるよという呪術になっているわけです。そしてその、この、まあ、その病気っていうのは特にこの頃と、この頃っていうのは平安初期ですけど、そのからずっと、これ、今日まで続いているわけですが、この病気っていうのはね、まあ、いろんな病気があるんですが、特に春に、もともとやっぱり春にね、よく病気が流行したらしい。これ流行り神っていうかね、その、流行する病気って何かっていうと、つまり、うつり病なんですね。人から人へうつったりもする。そういう病である。簡単に言うと、疫病っていうふうに呼ばれたもので、この疫という字は、中国で発明された字ですから、これは平安より奈良時代より、天平より古い、もっともっと古い時代にこう中国で作られたものが日本へ上陸してきたわけです。で、この疫、あるいは疫病というようなもの、今、現代我々はちょっと苦しんでいる、コロナっていうものが、こう、めったに我々もこんなものにかかったことがないと思いがちだけど、そうではなくてインフルエンザや、あるいはその、何ですか、エイズってのものもそうですね。いや、まあ、いろんなその、移っていく、移動する、接触して、こちらから向こうへ、その同じ、渡ってほしいものもたくさんあるんだけど、まあ、なかなかいらないってものの方がよく伝わってくるようになってまして、疫病もその一つですよね。で、この疫病を退散させる、という意味も当然あるわけでして、この安らえ、つまり安らかでいてくれってのはそういう、まさに今だったらコロナさんちょっと静かにしてくださいよってな、ことをやったわけです。で、まあ、これは漢字で書くと、鎮火祭っていう、沈める花の祭りというふうに書くわけですけど。で、話はちょっと、生やし方で止まっちゃってますから、戻しますと、4人がワンセットの、舞い手、あるいは踊り手というのかな、衣装をつけてます。その、法被のような衣装に、袴のようなもの。それに、こう、わらじですね。草履って言いますけど、こういうものを履いて、足元には。そして、太鼓、小太鼓ですけど、太鼓を持ってる、まあ、胸の前のところに、持っている。この、人が二人。それから、さっき申しました、金というもの。これは直径10センチぐらいのものだと思いますけど、こういう円盤型の、ものを持っているものが2人。つまり4人で、セットで、歌いながら、そしてその進行していくわけです。で、ところどころで歌いながら、内側にですね、4人がこう、こごむって、つまり、なんて言いますか、縮こまる、中央に、中央といっても別に印がないんですけど、4人で、4人の頭がそれぞれに、4つ中央に集む、ぶつかることはないですけど、集まって、下を向いて、背中をかがめて、小さくなる。まあ、花で言うと、つぼみのような状態に、 これは一旦こう空中をね飛び上がるんですけど、そして小さくなって次の瞬間にはまた4人がね歌いながら四方にこう外向きにこうつまり180度というか体を、方向を変えまして外向きにこう4人が飛び散って花がちょうど開花したような状態にこう飛び上がる。でね、今まあ衣装装束についてはちょっとお伝えしたんだけれども、実は彼らが頭にもともとはねどうかわかりませんが、まあもともともカズラでしょうね、髪の毛が長いんです、みんな、わらしっていうふうに昔呼んだんだけど、わらべとかわらしとか、つまり童子ですね、子供です、男の子です。でこれはみんな肩くらいまである髪の毛で、この髪の毛は僕なんかと違って非常に豊かなふさふさした、あり余るほど溢れている、もう鬱陶しいなっていうぐらいこう多い髪の毛なんです。でその今言った4人のうちの2人は黒髪のロングヘア、まあイケメンです。この2人が、長い髪の毛でザンギリで、髪の毛の長さはね、こう、おかっぱのように切って揃えてるものじゃなくて、狼のように、この、長さがバラバラで、こう、広がってるわけです。非常に迫力あります。で、そういう、髪の毛、黒い髪の毛の人が二人。で、全く髪の毛のスタイルは一緒なんだけど、後の二人は真っ赤な髪の毛なんです。つまり赤毛なんです。赤毛のロングヘア、まあ、ロン毛って今言いますけど、赤ロン毛と黒ロン毛で、二人二人で、舞いながら、歌うというような仕組みになっている。でね、はい、まあ、安らい祭りはそんなところにしておいて、今日ちょっと話したいのは、見た目がちょっとそれとも似てるかなっていうんで、ちょっとそんなことも含めて出したんですが、お能をね、つい、一週間ほど前かな、京都で、まあ、小さな能舞台があります。京都には能楽堂がいくつかあるんですが、もともとね、江戸時代ぐらいまではね、京都はね、大げさに言うと各町内ぐらいに、一軒ぐらいのお屋敷はね、家の中にね、能舞台を持ってたっていうぐらい多かったという話を聞いたことがありますが、まあそういうことを思わせる、能舞台がですね、京都にあるんです。で、そこへ行ったんです、僕も。で、この、それはですね、東西庵、冬の青いいおりって書くんですが、東西庵能舞台というところです。まあ、外からはね、なかなかわかりにくい、細い路地を入って、そして、庭の横の路地をずっと通過してから、その能舞台のある建物に、至るというようなことになってるんです。で、そこでね、何を僕は、感動したか、というと、よろぼしというお能なんです。で、よろぼしっていうのはですね、空の星ではないんですよ。奉仕ってのは、まあ、お坊さんのこと、ようなことを言うわけですが、よろぼしっていうんです。奉仕を母子と、つまり、リエゾンして、上のにくっついてる音と下の音がですね、こう合わさった時に省略されるっていうか、この発音しやすいようにこう変形することを言うわけですけど、まあ上にヨロってのす、ヨロってのは漢字で書くとですね、普通では読めません、弱いという、強い弱いの弱い方子と書いて、ヨロボシと発音するんですけれども、まあ、この詳しい話は、あとは時間あったらもうちょっとしますけど、よろぼしという風な に呼ばれる、謡曲の一つです。で、これまあ、ちょっとわかりにくいんで、簡単に言っちゃうと、少年が、まあ、して、表な、してと脇と連れっていう構造でもってなってるわけですが、してっていうのは主役と考えてもいいんじゃないかな。カタカナで表記しますけど、してというふうに言います。で、この主役であるしては、少年なんですね。で、まあ、つまり、わらしというか、わらべというか、さっきやそれ祭りで踊っている子供たち、その、黒いロングヘアの、巻いてたちと、実は、見た目がよく似ているわけです。髪の毛はもう本当に、ざん切りというか、伸び放題の髪の毛がこう、わーっと広がって、長くって、肩のところまで、長い髪の毛なんですね。で、真っ黒です。で、ただ先ほど申しました、やそれ祭りの舞手と大きく異なるところは、彼らは、仮面はつけてませんので、まあ、いわゆるおのおで言うと、直の直接の面と書いて、ひた面と言いますけど、自分の顔です。面をつけてないっていうことを言うんですが、このよろぼしはよろぼしというふうに名付けられた、このお能のために作られている仮面が、専門にあるわけです。で、この仮面のね、よく見ると、その額のところに、髪の毛がね、左右に乱れて、こう、黒い毛が、筆で、墨で、こう、額にかかって、乱れて描かれてます。そして、その、薄い唇、それから鼻と、まあ、いろいろあるんですが、肝心の目のところですね。目は、この、上弦というか、薄いね、スリットが入った、目の、まあ、いわば、目がね、パッチリとね、二重まぶたの大きな、目ではなくってですね、あるかないかのような、仮面の中で切れたような目をしているわけです。で、これは、当然、この、能面ですから、生身の役者がですね、これを、鏡の間って呼ばれる部屋でもって、この装束やいろんなものをつけた後に最後にこの仮面を組紐が後ろにありますが、この紐でもって顔にピタッとこう収めるわけですね。したがってこの仮面をつけて能、の役者というものはその鏡の間から橋がかりというところを通って、そして能舞台へ登場してくるというわけですが、ところがこのね、目のスリット、さっき言いましたように、極めて細い線でもって、開いてるもんですから、これをかけてね、つまりこれをかけるっていうのは、つまり、この能面をかぶってですよ、顔にピタッとつけて、役者さんがね、舞台で演技をしなければならない。つまり、能舞台ってのは、端っこへ行くとですね、手すりがあって、柵があるわけではない。そうするとね、見えないと、そこからね、足を外してね、落ちたりするわけですよ。いや、実際あったらしいです。これもう見たことはないですけど、そんなことがあったらしいっていうのでね、僕も、緊張しながら、もしそういうことが起こったら、大怪我されるんで、心配しながら、ヒヤヒヤしながら、おそらく僕だけじゃなくて、皆さん、この、よろぼしの舞台はみんなね、そんな風にね、みんなヒヤヒヤしながら、そしてね、よろぼし、しての、よろぼしの、役割になろうと、するために余計にね、真剣に見るかもしれないっていうふうに思うんですが、このよろぼしさんはですね、 なぜそんなに細い目をしてるかって、ここですよね。皆さん聞きたいのはね。いや、よく聞いてくれましたっていうか、勝手に一人で言ってるんですが、盲目なんです。少年なんですが、盲目なんです。で、この盲目の少年が、この主役である、シテである、ヨロボシという役なんですけれども、これ副題にですね、これ別についてないんですけど、本当は。今、現代人はあんまり分かってないので、ご親切につけられたと。盲目の舞というふうに、下に、フライヤーの、ヨロボシの下にもついてますが、まさにそうです。盲目の少年が、主人公の、そういう、おのなわけですね。でね、この、ヨロボシというおの、あるいはこの、おのより前か、あるいはその周辺か、あるいはそれ以外のものにもあったかもしれない、というふうに言われている物語が、あります。で、これはですね、皆さんご存知だと思うのは、説教と呼ばれるもの。で、この説教というのは、お坊さんが説教する、あるいは偉い人が、あるいは学校の先生が、子供に対して説教する。という、これは説教の説は説くという字に教えと書きますけれども、この今言ってる説教というのは、説く教えではなくて、説く糸編のお経ですね。仏教のお経です。もともとはスートラというふうに呼んでいたものですけれども、このお経を、説いて広めるという意味があって、このある、いくつかの物語、これ有名な説教というのは、いくつもあるんですが、この、5つ6つの有名な説教、あるいは説教節、あるいは説教浄瑠璃というふうに呼んできたものなんですけれども、このね、ちょっとね、僕の話はまだ回りくどいんだけど、ちょっとだけ言っときますね、次で。カルカヤ、あるいは三照太夫、それから新徳丸、小栗、愛語の和歌。こういったものがね、いくつもあるんです。で、説教節と呼んだり、浄瑠璃と言ったり、するわけですから、芸能というふうに言っていいわけです。で、その芸能といってももともとね、舞台で演じるという前に、すでにこの芸能ってのは発生していて、それは辻芸と呼ばれるものや、それからお寺とか神社とかそういうちょっと広場、境内、人が集まる、信仰心を持っている、そういうようなところでもって、ござを引いたりしながらその上に立ってですね、そしてやっぱりここでも傘を広げたらしい。これも振り傘とは言わないんだけど、大きな傘を広げる。で、傘ってのはね、傘とか杖とか、そういうものが、おそらくは、何か、よりしろではないかっていう説がね、あるわけです。よりしろって何かっていうと、神仏ですよね。神や仏というような目に見えない、地味毛量も見えないんですけど、神や仏もなかなか目には、見えて現れてはくれない。しかし、そういった大きな、我々を救ってくれるような力が、あるよりしろにこう降りてくるっていう。そこへこう、目印にこうやって来られる、そういう場所だよということを、また我々、聴衆というか、大衆に向けて、そういうものが立ってる場所は何か、そういうところなんですよというふうに示してるようなところがあるんですが、そういう傘が立ってまして、そして、そこでその、説教節の語りをする語り部がですね、パフォーマンスをやるわけです。で、そこで、ささらってものを、三味線やいろんなもの、高度な楽器を奏する場合もあるんですが、もともとはね、ささらって呼ばれる竹でできた、二つもの、これをね、擦り合わせて音を出すらしい。 で、こんなもので愛の手を自分でちゃっちゃっと、じゃじゃっとこう、どんな音か知りませんけど、入れながら語るっていうようなことをやるんですが、ここでちょっとだけね、僕はこの話の流れで聞いていただきたいものがあるので、ここでちょっとお耳を。今、途中でこれ終わっちゃいますけど、これね、貴重な録音で、DVD に収められたもの。で、しかもこれはですね、新書版の、付録としてこの後ろのページにくっついているんですね。で、この、あれ？まだ流れてますかね？あ、もう消してもらっても。そしてね、この、今のこの語り手は琵琶法師なんです。もう、他界されてしまったんだけど、熊本におられた、山下義行さんという、この、琵琶の語りを、で、実はこの、よろぼしと同じというか、この山鹿さん、山の鹿と書きますけど、盲目、全盲なんですね。で、琵琶の、この、弾き語り、これは全部すべて、これね、大変な、まあ、全部、この、山鹿さんを、もう、物にしてるっていうか、自分の体にしている、この琵琶の語り物は、確かね、全部全曲語るとしてもね、一週間ぐらいね、語れるぐらいのね、出し物っていうか、演じ物を、すべて、記憶されてるわけですね。それはそうで、つまり書物、我々現代人は本というものを頼りにしているのと、それから目というものを中心に、生きてるもんですから、ほとんどの、力点というか、記憶術や、あらゆるものが、目で何かしたことを根拠にしながら、記憶しているということが、まあ結構大半じゃないかなと思うんです。人の名前を覚える場合も、おそらくは、文字、視覚情報を、少なくともその頼りにしながら覚えるって、僕なんかもどうしてもついついそうなっちゃうんですけど、それができないっていうか、まあ、そうじゃない別の、記憶の装置、が、まあ、作動して、それだけのものがね、覚えられる。そしてね、はい。で、そういう、いわゆる琵琶法師って、これ我々一般的にはね、おそらくラフカディ・ヨハンが物した、怪談っていう、集められた、民話の、集大成があるんですが、あれの中に耳なし芳一っていう物語があります。で、この耳なし芳一という人は、やはり琵琶を、奏する、奏でる、若い坊さんなわけですね。で、まあ、これでもって有名で、琵琶という、琵琶の演奏者、あるいは語り手というものは、どうも、盲目とつながるイメージを、どっかで持つと思うんですけど、まさしく、琵琶法師っていうのは、まあ、今日はね、琵琶の話に、語ると、語れないので、このくらいにしておきますけど、この、今聞いていただいた、春徳丸、あるいは、新徳丸、まあ、いろんな実はね、発音するんですが、これは、目が見えない、耳を頼りにしているために、おぼつかない、その、シーだかシューだか、トーだかドーだか、 分かんないっていうようなことが多分一方であると思います。でそういうようなことでもってそのいろんな呼び方が生まれたと言ってもいいし、それから記憶がねやっぱりそのような歌い方をして覚えてるんだけれども、しかし長いことを離れていたり、あるいは何かの拍子に、ちょっとつまずいて勘違いしたりするようなことがあるので、その、むにゅむにゅっとこう、はっきりしない、部分が、出てくるんじゃない。んで、先生とかがいたり、あるいはそのテキストが読めたら、こうだったってこう、修正できるんだけど、それはできません。そのために、つまり同じタイトル、同じ主人公の名前も、ちょっとこう移動していく。で、また、おそらくその記憶術の、記憶の仕方の中に、極めて音楽的な記憶の仕方ってものが あるんではないかと、僕は実は音楽的な人間じゃないので、コンプレックス持ってて、そういうことを思い描いてるわけですけど、つまり、その音楽というものはおそらく一つの記憶の装置でもあるわけです。というのはこの節をつけたり、拍子をつけたり、リズムや、メロディーや、そんなものがこう発生していくってことは、そのメロディーやらがこう出てくると、そこに載っている、歌詞ですよね。歌詞ってものがスラスラっと、自然に我々も、お風呂に入って、手ぬぐいを、額のところに乗っけてね、湯船に浮かんでると、浪曲の一つも出てくるってなもんなんですけども、そういうような風に、こう、スラスラっとと、まあ、人によりますし、曲にもよるんだけれども、頭の中を巡ってくると、長いこと忘れていた歌詞がですね、まあ、自然とその、曲の、つまり流れによって、あるいはその関節がこういくつか用意されていて、そこでクックッとこう関節が、曲がっていく。で、まあこの曲がるっていう字と僕は音楽の曲っていう字、曲もこれ曲がるっていう字ですから、こういう、あるいは癖っていうふうにも言わせる。このね、節や癖やそういうものがね、おそらくどうやら僕は、勝手に思ってますけど、記憶するのに重要なね、ものがあると。で、これはね、話またこれ、僕はどんどん飛んでいくんですが、アフリカのトーキングドラムって呼ばれる方法がある。これ何かというと、太鼓を叩くってことなんだけど、そのある、種族の首長ですね、もしくはそのシャーマン、こういった人たちがですね、アフリカの太鼓をね、ドンドンドンドンドンドンドンってこう叩いて、まあ、このリズムがアフリカかどうか知りませんけど、で、そうするとね、ある物語、物語っていうよりは、おそらく神話、あるいはもうちょっと正確に言うと、その種族、部族が、この、今、ここの場所にまでやってきた、どこから生まれて、どこを、通って、こう、海を渡り、こうして、ここまで来たんだよ、ってなことを物語っていく、長い長い物語、その語りというものを、そういうドラムによって引き出される。だから、これ叩かないとね、出てこないってわけですよ。我々は計算するときに、頭の中で暗記、暗算ってものをやりますけど、僕らも子供の頃にやっぱりソロ版ってものを習って、ソロ版をまあ、ソランジル、つまり、ソロ版でもってパチパチって弾いて答えを出すんだけど、もうね、慣れてくるとね、ソロ版を弾かなくても、頭の中にソロ版を描いてね、パチパチやるわけですよ。そうするとね、答えを導き出せるってわけです。んで、こういうこととね、僕は似てるんじゃないか。まあ、これ、どんどん脱線して申し訳ない。あまり時間なくなってくる。でね、話戻します。でね、よろぼしの話です。で、今聞いていただいた山鹿さんの、琵琶法師の、この歌、語り、琵琶でもって。これはね、新徳丸というふうに、言われてるんです。で、この字はね、 実はね、いろいろあるんですが、ちょっとだけ言うとね、一つの説にある、説教節にあるのは、春徳丸、あるいは新徳丸っていうふうに、書きます。でね、新徳丸って書く場合は、さしすせその死にすぐ運が来て、徳丸なんですが、漢字で書く場合はね、人弁の、都市っていう、春という字ですね。それから、春徳丸の徳は、ちょっと待ってください。大徳寺の徳だったかな。まあ、ともかく、春徳丸というふうに表記するわけです。それから、新徳丸というふうに発音しながら、漢字に置き換えたときに、身体の身。それに、徳は、我々毒を飲むっていう、恐ろしい毒ですよね。身に毒と書きます。こんな字を当てたりね、まあ、様々で、実はこの、その、春徳丸のことだけで、この春徳丸ってのは実は、よろぼしのことなんです。それで僕は今これを話してるんですが、お能になると、よろぼしという表題でもって、曲が出来上がっていて、ただしこの中には春徳丸という指定が、現れるわけです。で、この、まあ、ちょっと長ったらしい、話をしてますが、そんな事情がある。ちょっと待ってください。あんまり時間がないので、ちょっとね、物語を大雑把に、ちょっとどんな物語かということだけでも、話しておいた方がいいだろうな、というふうに思うので、ですね、ちょっと待ってくださいよ。どの本から取ろうかな。一番簡単な、物語を説明するにはですね、これがいいかな。ちょっと待ってください。もう出ます。ちょっと待って。ここだけ、これはダメかな。まあいいや。これまず、これを押さえときます。新徳丸、陽極よろぼし、関税元政作。と同罪であるが、陽極によったのではあるまい。四天王寺のよろぼしという古事記夫婦と、河内高安長者が絡まる物語があって、陽極も説教もそれによったのであろう。新徳丸も春徳丸が転化したとは一概に言えない。四天王寺、特に陰性堂の周辺が生んだ古事記文学と言えよう。近松門左衛門のよろぼしにも影響を与えたが、最も有名なのはその改作。雪舟月報月次である。で、定本、これが佐渡七太夫小本、説教新徳丸。というふうに、まあ、ちょっと読むと長ったらしいんです。ちょっとね、どんな物語かということを、どれでお見せしようかな。要領を得たものを、ちょっとすいませんね。どれを、舞台鑑賞ではないな。どれがいいかな。簡単にお伝えする、用意しとけばよかったんですがね。ですね。まあ、ちょっとどんなことかっていうのは、曲種っていうところを、これは洋曲本、歌い本ですね。歌い本のよろぼしの中にちょっとくっついてる。ここをちょっと読みましょうかね。曲の趣というわけです。能のいわゆる四番目ものには、雑多な種類が混合しているが、その中でも狂乱もの、狂ったということですね。狂乱もの一つの代表的種類である。しかし狂乱ものといえば、大概女の狂乱ものであるが、男の狂乱ものもいくらかある。よろぼしがその一例である。 この曲は高層の上から見ると、罪なくして家を追われた少年が悲しみのあまり盲目となって、古事記の境界に身を落とし、その人の哀れみを求めてよろめき歩くのであるから、悲劇的情緒が十分に盛られて叱るべきであるが、彼は天王寺の愚絶観音、旧世観音ですね、を信じて、一向の見た、闇指導、山の闇の穴ですね、の光、光明も認めうる信者であったから、憂鬱安宿の間にも、一味のほがらかさを、一枚のというか一味のほがらかさを見せてよいのである。彼が天王寺の鳥居の前に立って、心の目に日相観、これ太陽を拝む、メディテーションなわけです。仏教です。を拝んで、歓喜するのもその一つの現れである。盲目の心に蘇る、何話の裏の春の日没の相観は、目の開いた者が見る、それ以上に華やかな、美しいものでなければならぬ。彼は、心外、心のほか、無法、満目、目が満ちる、青山、青い山の、霊言者である。というふうな、そういう構想でもって、